世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
皆さんこんにちは。現地から直送、世界発信、旅人に聞こう。お届けするのはみつるです。ここオーストラリアはカナナラから放送を始めて、今までの放送の中で一番この場所からお届けした回が多かったかと思うんですが、今回はその締めくくりということで、自分がもうすぐワーキングホリデー1年間の日々を終えてニュージーランドの方に移ってしまうんですが、今回最後にこのカナナラからお届けするゲストなんですが、今までとはちょっと毛並みがまた少し違った、ちょっとなんか普通に日本に暮らしている人たちにはあまり聞かないような世界のことを話してくれる、まあ、サイケデリックワールドって言ったら分かりやすいと思うんですけど、そのあたりのことに非常に詳しいというか、もう独自な研究をされている旅人にお会いしたので、早速その興味深い話を伺いたいと思います。それでは西さんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、はい、なんかもう前置きがなんかちょっとすごいことになっちゃったんですけど
まあでもこれそんなに大げさに言ったつもりはないですから。
本当ですか。まあ、それはもうどう捉えていただくか、はい、その人次第ということで、まあ、僕は正直に生きてるだけなんで。
あ、正直に生きてるだけと、
はい、
今まで正直に生きてきたらこんなになっちゃったと。
そんなになっちゃってましたね
まあ、それがその人にとって、その人にとって自然だったら全然いいと思いますけど。
そうですね、
本当にもちろん今キャンプ場のキャラバンパークの芝生の上からお届けしてますけど。
お届けしてますね。
いや、もう今ちょっと暑さも、昼間の暑さもやんできて、
そうですね、
風もちょっと吹いてきて、もうやっぱ気持ちいいですよね。
だいぶ気持ちいいですね、
うん、こういうキャンプしながらこういうちょっと虫の音だったり、
うん、
まあ、ちょっと道路がちょっと行ったところにあるので車の音とかも多少入ったりするかと思うんですけど、外でそういう開放感持ちながら会話したり、まあ、食事をしたりとか、まあ、なんか開放感っていうのが僕が日本で東京で暮らしてた時とはやっぱ一度も味わったことなかったっていうか、オーストラリアはそういうのを僕に多分初めて与えてくれた場所だったかなって今ちょっと思うんですよね。
そうですね、うん、まあ、国自体がやっぱりこの、キャンプすごくなんかこうポピュラーな、ホビーっていうか、すごくこっちの、まあ、おじいちゃんおばあちゃんって言ったらいいんですかね、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがすごくキャンプをしてるっていうか、
そうそう、ね、
まあ、トレーラー引いてきて、
そうそうそう、
こうすごくのんびり過ごしてるような国なんで、はい、すごく、まあ、アウトドアにすごく接する機会がこう多い国っていうか、
はい、そうなんですよね、うん、
すごくいい、キャンプ好きな僕にとってはすごくいい国だな。
そうですよね、
うん、
そんな西さんが初めてオーストラリアに来たのが、先ほどお伺いしたところによると2012年のケアンズの、
はい、
日食の時に初めて来たっていうことで、
は
い、
そうですね。
あ、じゃあその時はオーストラリアの日食を見たいがための目当てでやってきたと。
そうですね、もうそれだけのためで、もともとワーキングホリデーに出るっていうのは決めてたんですけど、多分日食でお金をちょっと使い果たしちゃうんじゃないかなというのもあって、でその時もともとやっぱそんな貯金なかったんで、その前にちょっと北海道 の道東東側の方でですね、鮭、イクラの工場でちょっとアルバイトをしてたので、
施設労働の。
施設労働に出てたので、そ, で、まあ、それが初めての施設労働だったんですけど、
あ、
まあ、そこで貯めたお金で、じゃあ日食行こうっていうことで、
はいはいはい、
なんだろう、他の、まあ、友達から、
ま
あ、出会った人、旅人たちから、まあ、どういうものかっていうのは、まあ、聞いてて、
はい、
でなんか、うん、まあ、ちょっとやっぱ悩んだ時期、行くほどのものなのかなっていうのは最初に考えたんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんかこれ途中話聞いたら行くしかないなっていう 感じになっちゃいまして、
はいはい、
でまあ2012年のまあ11月ですね、はい、まあ大体2週間3週間ぐらい出てまして、あ、
はい、
まああの日食の方をちょっと体験することができたんですけど、
その時なんかパーティー形式のなんかあれに参加したっていう風に、
はい、まあ一般的に言われてるレイブパーティーっていうやつなんですけど、はい、結構日食のイベントっていうのはすごく、はい、まあ、必ずレイブパーティーの団体ですかね、パーティーをしてる、まあ、そうじゃなくて見てる人 もちろんいっぱいいるんですけど、はい、僕はあのすごく去年ぐらいから、まあ、トランスミュージック、まあ、はい、四つ打ちの音楽がすごく好きになって、
なんかおっしゃってましたね。
そうですね、
実は僕と西さんもこのキャラバンパークの同じところのすぐ近くで泊まってて、はい、そこでよくその四つ打ちのトランスミュージックのバリバリ元気になるような感じでかけてますよね。ま
あ、いろんな音楽やっぱり好きで、
ええ、
あの民族音楽であったりとか、
うん、幅広く西さんは聞いてますよね。
そうですね、まあ、ロックも好きでしたし、うん、あの中学校ぐらいの時にこうヒップホップ出会ってとか、すごい音楽にいっぱい触れてきた人生だったん で、
うん、
でなんかこうここ1、2年ぐらいですかね、うん、こうテクノトランスみたいなこう四つ打ちの音楽に出会って、うん、すごくなんか今一番聴いてるのはやっぱりそこら辺の音楽かもしれない。
そうだったんです
ね。でなんかすごいなんか自然な流れで出会って、でこう日食っていうところで、
まあ、
あのすごいイベントを体験してきて、なんかこう、ま
あ、
人生の中の優先順位じゃないですけど、まあ、それがやっぱり変わっちゃう。
そんなまで大きい体験だったんですね。
まあ人によりけりだと思うんですけど、
兄さんの場合は
僕にとってはすごく合ってた。
ああ、それがやっぱりその日食っていう自然からの産物っていうか、
うん、
それがそのトランスミュージックっていうのを野外で聞くことによるその相乗効果っていうか、僕はまだそのレイブ型のパーティーとかトランスミュージック そのイベントとかもそんなに参加したことがないんで、
はいはい、
あんまりそのリスナーで聞いてる方がもそうだと思うんですけど、そうですね、想像がつかないというか、
すごく一般的じゃないっていうのは僕もすごく感じてて、でその門が狭いような、
うん、
あのイメージがあるんですけど、まあ、実際行ってみちゃうとそんなことはなくて、で僕もともとロックすごく好きで、ロックミュージックが、でフジロックにすごく4年ぐらい、
新潟の苗場で行われてる、
そうですね、
はい、
まあ、行ってて
フジロックフェスティバル、
フジロックフェスティバル、はい、そこでテント張ったりとか、
はいはいはい、
なんかそこでこう野外っていう野外でこうライブをするっていうのに出会って、
あ
キャンプもすごい好きで、アウトドア自体がやっぱり好きなんですよ、
ね、うんうんうん、
でまあクラブに行って踊ったりとか、
はい、
まあ夏のそういうフェスに行って、
はい、
ビッグフェス、まあ、例えばまあサマーソニックだとか、まあ、そういろんな大きいイベントあるんですけど、まあ、そんなのも行ったりとかしたんですけど、やっぱりこうアウトドアで、
はい、
自然もすごく豊か で、
うん、
でこうもっと小さい、
あの
もっと規模が小さいっていうのがすごく好き で、ですごくなんだろう、そこにいる人たちもいっぱい友達になれるっていうか、ね、いろんなつながりが生まれていって、
はいはい、
なんだろう、すごくあの僕にとってはなんかこう、あ、もう踊りに行かなきゃっていう、もう踊りたいなっていう。
そのトランスミュージックかけながら西さんよく踊ってますもんね。
そうですね、
動きをつけて、
そう、へいへいへいへい、ちょっと動いきながらこう料理作ったりとか、
はいはいはい、
まあ、基本的にやっぱりなんかこう元気ない時とかなんかちょっと、もやっとする時にちょっと気持ちよくなりたいなって感じで聞くんですけど、
なるほど、
まあ、やっぱり、まあ、音楽聴きながらなんか作業するって楽しいです、ね、
自分の気持ちがちょっと沈んでる時とかでもその音楽の力を借りることによって元気を取り戻したり、
そうですね、
その周りに一緒にいる人とその共感して分かち合ったりっていうか、
うん、
あ、そういう、
その時がやっぱりものすごく楽しいんで、なんか思い出すんですよね。
なるほど、
うん、
あ
っていうのもあるんですけど、まあ、それ単純にその音楽がやっぱり好きっていうか、それもあるんで、
うん
うん、まあ、よくなぜかよく、まあ、嫌がられますけど人から、
あ、そうなんすか、
うん、ちょっとその奇妙な音楽をやめて、
奇妙な、
なんかちょっとピースな音楽を聴かないかっていう、
あ、まあ、確かにそのテレビから流れてくるような、ラジオとかでもそんなに流れてこない、
まあ、そう、あの耳にすることないと思うん
で、ないですよね、確かにトランスっていうのは、
そこはやっぱりある、まあ、本当好きな人しか好きじゃないみたいな部分もある、やっぱり過激じゃないけど、なんだろうな、こうコアなミュージックってそうなってると思う、必ず賛否両論なんじゃないかなっていう、
なるほど、
うん、いろんなものの良さがあるんで、
ええ、
一つのことは言えないですけど、そういった性質を持ってるんじゃないかなっていう。
確かにその大多数側から見るんじゃなくて、その少数派のマイノリティ側からそういうものを見ていくと、 確かにその面白さっていうのが分かったりしますよね。
そうですね、時に、うん、やっぱり自分のその兆候っていうのが、すごくマイノリティなものが多いので、
確かにまあそうなってきちゃいますよ、うん、なんか僕たちみたいな、
そうそうそう、必然的にこうマニア的な扱い、オタク的な扱いを受けちゃうっていうかね、うん、まあそう見られることはやっぱりあるんじゃないかな。
なんかそういうのはありますよね、うん、
ありますね。
で例えばそのトランスミュージックの大きいイベントだと、まあ、フジロックはそのロックミュージックの祭典だとして、日本だとどういった関東とか関西だと大きいのがありますかね。僕が聞いたことあるやつだと、うん、その山ウトっていう滋賀で行われるやつ、 あれはまあトランスだけに限らず、
そうですね、あの、まあ、民族音楽っていうかワールドミュージック、ね、まあ、僕もまだ行ってなくてすごく行きたいイベントなんですけど、日本のこう三大祭りって言われてるような。
三大祭りなんですね、
はい。ちょっと僕もあの全部は覚えてないんですけど、はい、あのまあ、山ウトはそのうちの一つ。
ああ、なるほど。トランスミュージックにもう専門的にじゃないですけど、そういう大きいフェスだとどんなのがあったりするんですかね。
有名なのだと、ラビリンスというのが、
ラビリンス、
まあ、あの新潟のフジロックと同じ場所でやってて、
そうなんですか、
っていうのが僕もまだ参加したことない、僕は関東のイベントしかまだ参加したことがないので。
マエトレアっていうイベントのもそういう音楽系のイベント、
そうですね、オーストラリアは、はいはい、大きいパーティーやっぱりやってて。
あ、そうなんですか、ね、
あのレインボーサーペントっていうのがすごく、
それはなんか聞きますね、
はい、来年あの、はい、参加する予定なので、あのパーティーもたくさんやってる土地なんで、まあ、もちろんそれも目的の一つとして踊りに来たっていう。
レインボーサーペントはオーストラリアの場所はどの辺で。
確かメルボルンの近くかな、メルボルン近くの、はい、あっちの方がよくパーティーやってるという
。そうなんですね、
はい、
なるほど。で一旦そのケアンズの日食を終えた後に、
はい、
またあのオーストラリアに出向いてきて、
はい、
で今このカナナラ僕と同じところでファームの仕事を西さんもなさってたってことなんですけど、はい、西さんはどんなファームの仕事をこっちでなさってたんですか。
あの、ついてから、まあ、ダーウィンにあの最初到着したんですけど、まあ特に用事もなかったので、はい、2日3日ぐらいですぐ出て、
はい、
あのこちらカナララに来て、
はい、
でまあ、最初に着いたのがコーンピッキングっていう、う
ん、ああトウモロコシ、
トウモロコシの収穫をやったんですけど、
はい、
まああんまり長く続かなかった、まあ、あの収穫時期がすごくそのなかった仕事だったので、
あ
まあ 1,2 週間ぐらいやって、
はい、
でその後にパンプキン、あのカボチャのファームの方に行きまして、
はいはい、
でそれも大体 1,2 週、まあそうですね、1,2 週間2週間ぐらいですね、働いて、それもちょっとあの今時期終わっちゃいまして、仕事が終わったので、
はい、
まあ、次に向けてちょっとあの動こうかなという気になったところだったので。
あ、そうだったんですね。
三井君もそうだったので、この最後のあのね、うん、このカナララっていうところをちょっとあの、
はい、
休みの時期に入るっていうところなんで、
は
い、
確かにそのファームの仕事ってシーズンを本当にね、人手がいっぱい必要とかあるんですけど、それが終わっちゃうとみんな次の場所に移動していくっていうのがなんか自然な流れみたいですよね。
そうですね、やっぱり季節の仕事なんじゃないかなっていう、うん、
なるほど、
はい、
確かにそれはあると思いますね、
うん、
で西さんはこのオーストラリアをこれからもしかしたらそのファーストだけじゃなくてセカンドもいるかもしれないということで、
はい、
まあ、これからオーストラリアの日々が始まっていくってことなんですけど、
はい、
前西さんに話を伺ってそのインドに行った時に今まで日本でも他の海外でも味わったことない結構強烈な体験が、
はい、
あの元になって、
はい、
結構人生観が変わったみたいな、ヒマラヤに行った時に体験したことが、
はい、
かなり、まあ、今まで大事にしてたことだったりこれからやっていきたいことだったりっていうのにもかなり衝撃を与えたみたいな話を聞いて、それがやっぱり僕にとってはすごいインパクトがあったんですね、
はい、あ、はいはい、
その辺のことをちょっとリスナーに、
あ、ちょっとまあ長くなっちゃうかもしれないんですけど、あ、はい、まあ、僕今まで2回インドに出てて、初めての、
はい
はい、初めてのインドが2年前なんで、2011年ですね、2011年の春頃に初めて、
はい、
あの初めてその前に出たことはちょっと10日間ぐらい海外東南アジアを旅に出たことがあったんですけど、まあそれは10日間ぐらいだったんで、まあ3割ぐらい、僕は22の時ですかね。で一昨年か、
はい、
一昨年初めて、まあ、がっつりこう行こうと思って、
あ
の2、3ヶ月出る準備をして、
はい、
初めてのインドに、
はい、
あのまあ、そのインドを選んだっていう理由もあんまり大した理由でもなくて、
うんうんうん、
なんかこうインドに行ってみたいなっていう、
うんうん、
その頃 何がインドにあるのかっていうのは全く知らなかった状態で。
あ、そうだったんですね、
はい、ちょっと何かに導かれるように出て、
うん、
でその僕がすごいなっていう体験をしたのは2回目なんですけど、
はい、
もちろん1回目のインドもすごく、うん、なんていうか衝撃やったんですよね。
文化が全然違いますからね。
文化が全く、はい、そう、もうびっくりしちゃう
びっくりすることに逆になんか麻痺してくるじゃないですけど、
もう何もかもが強烈な国なので、うん、まあそれをこうどう消化するかっていう か、 うだかすごく日本に帰るとズレがあるというか、
あ、それは本当
どうしてもこう歯車がもともと違う感じがして、うん、
はいはい、
時間の流れが特に違うなっていう感じ
で ね、
すごくゆっくりなんですよね、うん、なんか日が長いっていうか、うん、すごいそういった印象を受けて、
うん、
でなんかこう、まあ、あまりにも文化が違うんですけど、なんかその中にこう人間の性質の一緒なんだなっていうものを時々見たんです、
ね、あ、日本人、昔の日本人が持ってた感じもこういうんだったんじゃないかなみたいな、
まあ、そういった部分もそうであると思うし、はい、なんかこうすごくインド人ってなんて言うんだろう、おしゃべりだし、元気だし、なんかこう強烈なんだけど、
嘘を嘘と思わなかったり、
そうですね、はい、嘘と思わないとか特にあってね、よく、はい、まあ、有名なエピソードで、まあ、よくインドってそういうとこだって言われるじゃないですか、平気でみんな、ね、はい、駅はあっちだこっちだなって言われるっていう話が、
はい、
ね、あのよく聞くんですけど、同じように傷ついたり、恥ずかしいと思ったり、なんだろう、こう怒ったりとか、なんかこう持ってるものが一緒なんだけど、出る形がこう国によって文化によって違うっていうだけで、
はい、
あまりにも違いすぎから、
はい、
なんかこいつらは全然違うやつだって思うっていうじゃなくて、なんか表現こそ違うけど、言葉もその時当時なんか英語全然わかんないんで、あの分かんないですけど、なんかこう通じるものがあるっていうか、そういったところ、うん、残ったもの、まあ、人間的に、うん、あの通ずるものがあるっていうのは、なんかやっぱり持ってるものが一緒なんだろうなっていう印象を受けましたね。まあ、それだけじゃないですけど、
はい、
うん、でまあ2回目また出て、でまあそう、はい、なんでこの話になったかっていうと、
はい、
1回目のインドから帰ってきて、あのすごく、まあ、さっきも話してましたけど、ギャップがあるって、
ズレが、
はい、で旅ってでも本当に面白いなと思って、で日本に帰ってきてから、もうこんなに面白いことがあったもうありえないこんなことだって、もうこんなに楽しいことがあるのにって思ったんですけど、周りの人にやっぱなかなか伝わらないんですよね。
温度差がありますよね。
すごく温度差があって、で何なんだろうそれで、インドの強烈ないい思いでも悪い思いでも、
はい、
あのなんかこう未消化なままですごく日本で過ごしてて、でなんかこうその後じゃあどうしたらいいんだろうっていう、なんかじゃあ仕事を探すってなったら、また旅には出れないし、ね、アルバイトをしててもなかなか仕事も見つからないしっていう、すごくモヤモヤした時期を過ごしてて、でまあなんとか食いつないでこう次の翌年、まあ、去年ですね、
はい、
あの2012年の春頃にまたインドに出まして、
はい、
インドからその次ネパールに渡りまして、
陸路で行きますよね。
そうなんですよね、
はい、
あのまあ、有名なちょっとスノーリーっていうバスで行くルートがありまして、
はいはい、
まあ、そちらからまあネパールのポカラという町に向かって、すごくあの湖があって山に囲まれて、
はい、
もうなんかすごくもうなんでこんなに落ち着くんだろうっていうようなところで、
まあ、
その町がすごくあのトレッキングにアタックするのにすごく有名な町で、よくそこからみんなあのヒマラヤトレッキングに向かうんですけど、
はい、
宿に着いて、ポカラの宿に着いて、
はい、
1日か2日目ぐらいで、はい、僕のこと知ってる人に出会ったんです、
ね、
あの偶然の再会がそこであって、
昔インドで会ってた人とか、
そう、その1年前にすごくインドで一番仲良かったんじゃないかっていう人に出会って、
何も約束してないのに、
何も約束してなかったん
です、ね、びっくりしますよね。
もうわーってなっちゃって、で彼が、
はい、
もう一人、あの彼はタイから来たんですけど、彼のと仲良くなったもう一人の友達がいて、でその2人で来てて、で俺たち2人でトレッキングするから、もちろん一緒に行こうぜって
、
でまあ3人と
行くしかない、
そうガイド1人で
ガイド雇って、
まあ、山に向かったんですね、
はい、
全部で 7日の行程で、
はい、
あの ABC キャンプっていうその、
はい、まあ、有名なやつはありますね、
有名なちょっとあのキャンプ、はい、まあ、そこまで行くっていう体で、はい、まあ、予定組んだんですけど、
はい、
2日目でプンヒルっていう 3200m 地点の、
はい、
丘みたいなところがあるんですよ、あのヒマラヤの山を展望できるっていう、でそこに行くのも、はい、上の方結構凍ってて、その日
凍ってたん
です
、ね、
シーズンがちょっとすごく、まあ、すごい一番寒いシーズン で、でも
う
あの上の方は凍ってて、もう日陰はアイスバーンで、すごく危ない時だった
ん
です、
うん、
まあ、なんとかかんとか、あの、まあ、向かいまして、で朝の日の出をご来光見るっていうことで、まあ、朝の5時 ぐらいですかね、来て、3200m のその麓の村、村々がいっぱいあるんですけど、まあ、そこに泊まって、でまあ、山で丘でご来光を拝んで、で戻ってきて、そこであの LSD を取ったんですね。
通称アシッドって言われるやつですか、
ね、そうですね。
あ、
で僕がその2回目の旅に出るときに、はいはい、本を読んでて、スティーブ・ジョブス、すごくアップルファンなんで、僕
もう亡くなってしまった、
そうですね、
はい、
本を読んでて、彼のその言葉の中に、人生で2つやっておいてよかったことがある、
あ、
って書いてあって、
はい、
一つはインドに行ったことと、
インドに、
二つ目は LSD を取ったことって書いてあって、
そこに書いてあったんですね。
そこに書いてあったんですよね。じゃあ俺次行くインドは、アシッドを取らなきゃいけないと思って、
はいはいはい、
で何もその方法もわからないまま、まあ、インドに向かって、まあ、あったらいいよねっていうぐらいで、まあ、どっかで出会ったらちょっとっていうぐらいで行ったんですけど、もうがっつりすごくいい巡り合い方、まあ、何の偶然なのか、まあ、すごく僕恵まれてると思ったんですよね、
はい、
まあ、その後で気づいたことですけど、
はい、
いや、その時そのヒマラヤ の, そのプーンヒルって丘から降りてきた山村の、
はい、
まあ、ちっちゃい山の村ですね、
はい、
その中で、まあ、シットを取って、
はい、
そこですごい体験をするというか、自分の中でその革命みたいなものが起きたんですよね。
なんか革命的な音楽も聞こえてきましたね、ちょうど。
そうですね。まあ、ちょっとアゲアゲな感じで、
そうですね、
盛り上がりを見せてる必ずですけど、
偶然、
はい、はい、まあ、こんな音楽に乗せるのもいいんじゃないかなっていう。
すごい演出効果すごいですね。
そうですね。まあ、話は、まあ、まあまあ続けましょう。
はい、
で、まあ、単純に何を感じたかって簡単に説明するのってすごく難しいことで、自分の意識がまるで変わっちゃうんですよね。
意識が変わる。
すごく専門的な言葉で言うと変性意識状態って言うんですけど、その全く物の感じ方が変わっちゃうんですよ、で僕は何も知らない状態でそれを撮って、山の村々にいて、最初もうどんなんなんのかなと思って、最初の1時間ぐらいだと何も起きないんですよ。時間かかるんで、
はい、
で40、まあ、50分ぐらいですかね、
はい、
経った時ぐらいにすごく奥歯が噛み締めたくなるんですよね。ってなって、でなんだろう、なんかこう自分のこう何かから大波が来る予感みたいなのがすごく続いて、こう40分ぐらいですかね。でまあ多分1時間半、1時間過ぎぐらいになると、アシッドの効果っていうのが、初めて現れてくる。
その速攻性があるもんじゃないですね。
ない
ですね。取って1、2分とかじゃなくて。
で、その性質上6時間から8時間ぐらい作用があるんで、すごく長いんですよね。で、その朝、まあ、9時ぐらいにそれを摂取して、で、聞き始めた時に外に出たんですね。で、すごく標高の高いところなんで、なんかこう日が高いっていう、
はい、
空がそこ抜けるように綺麗なんですけど、でこう山にこう両サイドを山に囲まれて、でこう空が割とその山のおかげでこう三角形に見るとこう狭い、ちょっと狭くはあるんですけど、その見えるもの全てがあまりにも美しすぎて、今まで自分が本当に綺麗だなって感じてたのって、もう多分10とか20ぐらい、アシッドを取った状態を100だとすると、だからあまりにもびっくりしちゃって、
はい、
でちょっと こんなことが起きるんだと思って、もうその時はだからあまりものは考えられないって言ったらあれですけど、感じてることの方が大きいんですよね。全てを感じてるっていう、他の思考は特にあまり入ってこないっていうか、そこの感じ方 そのバルブっていうんですか、それがもう全開になったような、今まではすごく絞ってたんだけど、
はいはい、
っていうような体験をして、
バルブを開いてくれるんですね。
その状態のまま、ちょっと散歩をして、まあ、視界にもすごく影響があって、こう山の森が動いて見えるとか、
動いて見える、
模様がほとんど動いて見える、
自分が動いてるわけじゃなくて、
じゃなくてもう視界が変わっちゃうとか、全部は同じものは見えてるんですけど、細かい模様とか、
はい、
そういったものが泳ぐって言ったら分かりやすいのかな。
あ、
まあ、すごくそれも綺麗な、万華鏡を見てもらった人がいたら分かると思うんですけど、はいはいはい、あんな感じ、
自分で万華鏡を回してなくてもどんどんあれが
模様が万華鏡のこう動いてる模様みたいな、
そんな感覚を体験したと。
そうですね。 でそのままちょっと谷の見晴らしのいいちょっと高くなっているところがあって、まあ、そこに歩いて向かって行ったんですけど、まあ、その途中にあの家畜っていうか、ま馬かな、馬が10頭ぐらいいたんですけど、1匹だけ白馬で首に金をつけてたんですね、
はいはい、
でその足を取った状態で、はい、それを見た時に、なんかもうその白馬がペガサス見えたように見えちゃってなんでこんな美しいんだろうと思って、
はい、
もうその時点でもう楽しくてしょうがないんですよね。あ、なんでこんなに美しい世界に僕は生まれてきたんだろうと思って感動しちゃって、なんだろう、本当に生きててよかったっていうか、
はい、
本当にこんな世界に生かされてるって素晴らしいと思って、もうありがとうの気持ちしかなかったんですよ、ね。
あ、
でその上の方であとちょっと一人でその考え事をしててずっとそういうことを考える、なんでこんなに美しいんだろうと思って空をずっとこう眺めて、で 2,3 時間ぐらいですか、もう時間の感じ方も変わるんで、
素晴らしいですね。
そう、気づいたら夕方とかになっちゃってたりとかするんですけど、時計を測ってみると1時間ぐらいに感じるけど、それが5分とか10分とかだったり、
すごい世界ですね。
そういう世界やただそのまま 2,3 時間が経って、そのもう2人ももちろん撮ってたので、 あ、はい、あれなんかもしかしたら呼んでるんじゃないかなと思って、もちろんまあそういう回なんで、まあ、お互い何したってね、まあ、別にここにいろよっていうことは別にないですけど、まあ、もちろんみんなでいた方が楽しいし、その状態で話すっていうのもすごくいいことなん で、
はい、
でその時ちょっとパッと気づいたんですよ、なんか、はい、あ呼んでるんじゃないかなと思って、
はい、
で帰り道ちょっと変なルート通っちゃって、
あ、
もうなんか 森っていうか木が生えてるのがガサガサやりながら、
はい、
ちょっと谷 の上の方から出ちゃって、で麓にいるみんなを見た時に、ちょうど僕のこと呼んでたんですよ、おーいとか言ってて、
はい、
俺もうわーおーいとかなって、で早く戻らなきゃって言ってこう、谷をこう降りて、元のなんていうんですかね、参道っていうか、あの村の道に、ね、戻ってる時に、ドラクエのレベル1みたいな、もう全く生まれ変わった気分になっちゃって、何なんだろうって、なんか浄化されたって言った方が分かりやすいのか、本当に何だろう、
降りていく途中に何か変わったんですか。
降りていく途中っていうか、もう降りる時にはそういう状態になってた、
で
それが僕にとってのすごくなんか始まりだったって言ったら、まあ大げさなのかもしれないですけど、まあ、
スティーブ・ジョブズの言葉に導かれて、
そうそうそう、はい、すごくなんだろう、大事な出来事だった。
そうですね、その言葉はもしかしたら普通のアップル製品のファンの人でも耳にしてるかもしれない、目にしてるかもしれない言葉ですよね、
はい。まあ、なかなかでもそれを行動に移せっていうのは難しい話だと思うので、それは僕にとっての出会いだったっていうだけの話なんですけど、
あ、なるほど、
なんだろう、やっぱり、はい、価値観がまるで変わっちゃうんです
よ、はい、
でその変わっちゃうっていうことは嫌じゃない、
はい、
なんかすごくアップデートされた気持ちになって、
あ、じゃあそこまでもう今まで体験したことないことを得て自分の中の価値観がもう一変しちゃったぐらいに、
そうですね、
そういう出来事だったんですね。
そうですね、だからその後からなんかこう目に見えないものを信じるようになる、まあ、なんかそう言ったらちょっとこう、こいつ頭がおかしいんじゃないのかなっていう風に思われるかもしれないですけど、確実にそういった世界に対しての興味が湧くようにあるんですよね、
まあ、それを体験してしまった人ならではの、その人が言うからこその説得力っていうのも多分あると思うんですよ。
でもそれを経験してからだと、そうじゃなくても、それを取ってなくても、なんかそういうのに気づいてる人がもういるなっていうのももちろん感じて、それだけじゃないやっぱり、もっと他にもね、あの瞑想する、まあ、ヨガだったりとか、あと南米のシャーマニズムであったりとか、まあ、いろんな世界に精神世界の入り口があるっていうのはすごく感じてて、やっぱ調べれば調べるほどそういったものに出会うっていう、自分にとってのヒントっていうのがたくさん見つけられるようになったっていうのは旅の経験 のすごくいいところだと。
あ、確かに。でそもそもこの話を僕は西さんから旅人に聞こうのインタビューで聞きたいなっていうふうに思ったのが、この超感動体験というか、新たなその自分が生まれ変わった体験を話してほしいっていうことじゃなく、西さんが体験的に、まあ、勉強して研究していく中で、このラジオっていうメディアを通じて、ポッドキャストっていうメディアを通じてちょっと伝えたいメッセージがあるっていうふうにおっしゃってたのが
まあ、ハードルも上がったようですけど、
最大メッセージっていうんじゃないですけど
まあそうですね、まあ、
踏み間違えちゃうと、
そうですね、まあ、そのリテラシーの、はい、僕が話したいのはリテラシーの部分
であって、使い方っていう部分で、はい、
あのまあ、こういった経験を、まあ、はい、話こそしたけれども、はい、まあ、やっぱりあのイリーガルであることは変わりないというか、うん、まあ、やっぱり犯罪で決められているのは間違いないことであって、うん、でまあ、あのなんていうんですかね、
最近脱法ハーブみたいなのよく耳にしますけどね、はい、インターネットとかです
ごくあれはあの毒性の強い、あのドラッグで、はい、致死量があるんですね。で、あの、まあ、この間事件で、まあね、あの高校生ですかね、若い子が、あのやりすぎて死んじゃったっていう話があるんですけど、はい、LSD って毒性がすごく少ないとされてて、あの致死量がないんですね。
ないんですね。
あのドラッグの中で致死量がないっていうのは大麻、はい、とあの LSD だけで。
そうなんですね。
はい、あのまあ、あの副次的なもので二次的なもので死んじゃうっていうことはもちろんあるんですけど、
まあ、取り痩せだったり、は
い、それだけを取って死ぬっていうことがないんですね。そのすごく、はい、その分長く、そのヒッピームーブメントのアルバート・ホグマンっていう人が LSD を発見してから、はい、すごく長く取られ続けていて、
は
い、
歴史がある、
歴史があるドラッグですね。あ、だからそのドラッグって一口に言っても、はい、無数に ある上に、はい、まあ、その中で残ってるものっていうのが、はい、まあ、あの使われてるっていうような現象 で、
まあ、人間とその付き合いももうじゃあ結構長く育まれてきてるものだったんですね。
もちろん人類とこう長く歩んできてるものなので、だからなくならないんですよね。
あ、なるほど。
なくすことができないので、うん、どう付き合っていくかっていう部分を育てないと、うん、まあ、社会にとってのドラッグっていうのは良くならない。
そうでしょうね。間違った使い方だったり、はい、国によっては例えば日本だったり、はい、まあ、大多数の国では禁じられているものですけど、はい、有名な話だとオランダだと合法化されているであったり、はい、あと少し前にあのウルグアイという国でなんか、はい、そういうニュースを見たんですけど、あれは、はい、ウルグアイの大統領が何かが言ったんですかね。
そうですね、はい、あのウルグアイの大統領すごく、まあ、僕もこの間本当見たばっかりで、あの感動しちゃったんですけど、あのすごく彼自身はすごく質素な生活をしていて、その分やっぱり国民に還元しようっていう気がすごくスピーチの中で見て取れて、で、あの大麻事業っていうのをすごく進めようと今彼は考えているところで、はいはい、まあ、要するに繊維であったりとか、まあ、すごくその産業としての大麻っていうのを進めようとしていて、はい、まあ、プラスチックであったりとか燃料であったりとか、はい、すごく、はい、まあ、有益な植物なんですよね、はい、でそういったものをもうあのじゃあ国として国策として作っていこうと、はい、といった話をしてるんですけど、まあ、あのこの間ちょっと法案を通そうということで、はい、通んなかったんですよね。ちょっと足んなかったんですよね。あ、うん、まだその国民からの支持がまだ少し足りないっていう状況っていうのを見て、うん、でも今世界のどこでもまあ話されてる、うん、あのまあ、アメリカの医療大麻にしてもそのヨーロッパの非犯罪化ですね、はい、だそのすごく有益なもので、はい、でその体に対しての毒性も少ないっていうもので、はい、捕まってしまうとすごく社会にとって良くない。そんなことで 2,3 年、ね、あの刑務所に入れられて、その間に失った、ね、その長い時間で社会に対して貢献できることがたくさんあるはず、はい、すごくだからメリットのないということ で、 で、ね、で特にヨーロッパっていうのは、あのハードドラッグの方 の、はい、あの汚染がひどい。あ、だからヘロインが特にあのひどい、あのもう要するに国と管理して注射器も安全なものを使ってくださいって言って、はい、国がもう渡さないと、はい、あのもうなんか日もさっちもいかないっていう、なんでもうじゃあそれは国で管理しましょうっていう、はい、っていったところがかなり話されてる。あ、だからかなりあのヨーロッパの方は非犯罪化してる国が多い、はい、
そうだったんです
ね、はい、すごく早いのが、ね、はい、ヨーロッパっていう印象を受ける。でアメリカカナダなんかもすごくあの医療大麻、はい、あの今進めてて、はい、実際にこれが使われてるような状況なんで、はい、まあ、すごく進んでるとこは進んでるというか、考え方がもうあの社会が大麻に対しての認識が変わってるっていう状況だと思うんですね。
これ多分リスナーの聞いてる方々でハードドラッグであったり、うん、多分ソフトドラッグって言葉だったりでお酒とかに置き換えて話すと、はい、例えばそのハードドラッグヘロインって呼ばれるような、まあ、覚醒剤とかいうのが、まあ、例えるとすごい度数の高い沖縄の泡盛みたいな、そういう感じだったり、まあ、例えば大麻って呼ばれるものが、まあ、本当に分かりやすくビールとかチューハイじゃないですけど、まあ、すごい大雑把な例え方で、はい、多分詳しい人からしたら全然そんなんじゃないって言われるかもしれないですけど、
そのものが持つ性質っていうのがまあほとんど違うので、あのなかなかその置き換える言葉っていうのは難しいんですけど、はい、ただそのハードドラッグソフトドラッグと言われるように、 まあ、依存性であったりとか毒性であったりとかそういった部分が強いのは間違いなくハード
副作用であったり
そうですね副作用依存性なんかが強いのは本当に構成難しいと思うんで、そこに対しての、まあ、認識っていうのがすごく、日本にまだないと思うんですよね、うん、
付き合い方というか、まあ、考え方というか、
は
い
うん、出会っちゃうのは、出会っちゃうと思うんですよ全員じゃないですけどまあね、たまたま行った先で、ジョイントが1本出てきたとか、
まあ、ジョイントっていうもの自体が多分
そうですね乾燥大麻を紙でタバコのように巻いたものがジョイントっていうんですけど、
はい
まあ、そういったものが出てくる、まあ、僕なんかほら音楽好きなんで、やっぱり音楽ってそこら辺とすごく密接なんであ
、はい
まあ、なんかそれを言うとやっぱりじゃあみんなやってるわけじゃねえよバカ野郎なんてこう言われちゃうかもしれないんですけど、まあ、そういった背景も実際にもちろんあるんでまあ、そういうのは
そういうのなきに語れない
ってことなんですよね。語れないですね。こう、ヒッピームーブメントからのああいったカルチャー見てもらっても分かるように、はい、必ずそういったものの影響ってあるんで
多分これ知らない人もいるかと思うんですけどみんなが大好きなそのビートルズとかでさえもそういうとこ通ってるといえば通ってる時代があったっていう、
は
いはい、
ビートルズのインドに行った話とか有名だと思うんであ、はいまあ、そこでやっぱりすごくサイケデリックカルチャーっていうか
音楽性にも現れましたよね。
そうですね、はい、間違いなく有名なアーティストもそういった影響を受けてるし、そういったことを公言してるんで、まあなんていうかこう
そうなんですよ、
そうですね、こう狭い目で見てほしくないというか、でもちろんそれは扱いが難しいものなんで、だからこそ正しい知識をつけなきゃいけないというか、
そうなんですよ、僕がこの西さんのインタビューをお願いしたのもその辺のことに関して自分なりの見解だったり考えっていうのをしっかり持ってて、西さんがおっしゃってたのはその何もわからないまま付き合うであったり何もわからないままずっと取り続けてるってことはちょっと問題じゃないのかっていう、
そうですね、
とこですよね。
すごく問題だと思うんで、うん、まあ実際にそうやって死人が出たっていうね、話もあるぐらいなんで、やっぱりその早い段階でそういったことを教育することがすごく大事なんじゃないかなっていうのは感じてますね、
はい、出会っちゃう人はもういずれ出会っちゃう運命にあるっていうことですもんね、はい、
で何にしてもアイテムなんで、
アイテム
それをその人生をだからその豊かにするためのアイテムなんで、
それはすごいいい表現ですね。
そうだと思いますね、うんはい、自分のこと読んでちょっとアホみたいですけど
僕にとってはこのポッドキャストってメディアがすごく好きなんで、
はい、
多分西さんとテントが近いんで、はい、これをスピーカーにつないでいろんなラジオをかけてるのを西さんも聞いてると思うんですけど、はい、僕にとっても人生豊かにしてくれるアイテムがこのインターネットラジオポッドキャストだったり、
そうですね、
それが他の人にとってはお酒であったり、ね、タバコであったり、はいまあ、そういうタイマーと呼ばれるようなものだったりっていうだけなんですよね、
う
ん、
そういった選択肢が広がるだけであって、ただその扱い方が難しいから、すごく大事にやらなきゃいけないよっていうだけであって、で僕やっぱり LSD すごい好きで、そのためにちゃんとセッティングして1日作るって、要するにだから、ね、1日じゃあこの日は山に行って遊ぼうとか、キャンプしに行こうと同じことなんですよ、ただそれの深みが違うだけで、
なるほど、
はい、
しかもそのインドとかだとインドの神話というかいろいろな神様がいる中でそのシヴァっていう神様がたくさんそういうものを吸ってる神話だったり、
そうですね、
そういうものが今も語り継がれてて、例えば僕が聞いた話だとネパールでも基本的にはそういうことっていうのはもう法律的にダメっていう風にはなったけど、その大事な昔からあるそのお祭りの儀式の時だけはその大丈夫っていう風に、
そうですね、はい、もう文化としてのもう結びつき方がもう切っても切り離せないっていう、もう神様が扱ってるっていうものだし、もちろんあの建前上やっぱり犯罪化してるんですけど、まあ実際にガバメントショップがあったりとか、
まあそういう州もありますね、
もちろんそうじゃない州もあるんで、そうじゃない手に入れ方をすることもあるんですけど、もちろんそれもうあのみんなが日常的に取ってるあのものだっていうのは間違いないので、だからこそインドネパールで体験してくる人が多いっていうのは実の事情だと思うんですよね。なんでやっぱり大麻といっても、はい、やっぱり取りすぎれば吐いちゃったりとか、はい、気持ち悪くなったりとか、
まあ、それは全部のものでも一緒ですよね。
そうだからお酒も一緒で、
食べ物でも何でも、
そうなんですよ、体に取るものだっていうことなんですよね、はい、それが
一概にそれが法律で決まってるから もう体に一切もう悪だっていうものとは限らないっていう。
そうですね、うんうん、そもそも日本はやっぱり戦前あの、ええ、大麻を奨励してたっていう国ってい
うか、そういう歴史が意外にあったらしいですね。
はい、どの国でも繊維として使ってたんですよ、はい、有益な植物だったんで。もちろんね、
縄だったり、
はい、農家さんはいっぱいいたはずですし、うん、戦争に負けて、はい、で GHQ が大麻をダメだっていう、その当時のアメリカが大麻、を、ダメだっていうふうに撲滅運動をしてたの で、まあ、そういった流れもあって大麻、はい、が禁止されて、当時の農家はすごい反対して、はい、で北海道なんかは はい、そういったものが奨励されてたんで、はい、種をすごいまいて、で、まあ、いろんな畑ができてたんですけど、まあ、なんで今もう抜いても抜いても抜ききれないという、すごく強い、生命力の強い植物なので、朝っていう字やっぱり名前で使われている人多いと思うんですよね。
朝子さんとか朝美さんだったり、
それはやっぱりこうまっすぐすくすく育ってほしい、
そういう意味が
すごく丈夫な
思いが
あるんですよね。だから僕の友達にも朝のつく名前の子がいるんですけど、彼女は神社から名前をもらったっていうのを聞いたことがあって、
じゃあもしかしたら西さんのいつかできる子供にもその名前が使われるかもしれない。
まあ、使われたらいいですね。
たらいいですね。
たらいいですね。
でもそういうね、日本も法律で今禁じられてるっていうのは昔からダメだったんだっていうものじゃなかったんですね。
でもともとやっぱり神社で、ごまたきであったりとか、新人に使われる際に、麻を使っていたので、もともと本当に日本の古来から聖なる神聖なものだっていう風にはされてきてたので、はい、まあ、そういったその時代背景を抜きには語れないんですよね。でこう1年に2回取れるもので、はい、ですごく繊維としても、あとバイオエタノールかな、燃料にもなる、
なんかそういう燃料で車がもう走れたりするみたいな、
はい、もう実際に作ってる人がいるので、はい、でまあ、それがまあどうねこう使われるかっていうのはちょっとまだわからないですけど、はい、もうそれで使えるっていうのは証明されてるものであるんで、はい、まあ、例えば、まあ、ヘンププラスチックであったりとか、すごく丈夫だったりとか、まあ、いろんなものに使える、
自然に変えるものですもんね。
そうですね。だから、まあ、石油産業とか石油製品に変わるんじゃないかって言われてるんで、はい、まあ、そういった石油産業からは反発があってもおかしくはないなというか、はい、
そこの部分で生計立ててる人たちだったり、そこでね利益を得てる人たちからちょっと反発的なことある恐れがありますね。
そうですね。で、この間ですね、はい、中山大会
番組の途中ですが、収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。たびたびプロジェクトの iOS アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。